めっちゃうるさいと思うんですよね。すいません、引き続き某ファミレスからお届けしておりますけれども
某ね、
某 G からお届けしてますけど、
某杉ちゃんが多分キャラクターになってる。
そうそうそう、ペアたち
ワイルドだぜみたいな
そうそう、そのお仕事をね、どんな仕事してるんですかとかじゃなくて、そう、仕事を通じて 何のために仕事してるんですかとか、何やろ、この先どうしていくんですかみたいな、うんうん、その仕事をやっててすっごいいいこととすっごい良くないことそれぞれあると思うんですよ、うん、いろんな人それぞれあると思うんですけど、そういう部分を聞いていきたいなと思ったんですよ。これは東京の勉強会に参加してみて、はい、勉強会の人たちが10分間で自分の事業とか自分のやってることを説明したりしはるんですけど、10分じゃちょっと物足りなくて足りないんですよ。説明できる部分がその少ないんで、そのどうしても事業案内的なことになっちゃうんです。で、事業案内やとホームページのを見れば確かにな
んで
こんなん言うたらね怒られますけど、事業案内も、まあ、もちろんその会社のこと知らんかったらたどり着けないと思うんですけど、それだけじゃない、どんなことを思って仕事してるのかとか、楽しくてやってるのかしんどくてやってるのか、仕事以外に趣味を持って趣味を充実させてるのか、そういう部分を聞きたいなと思ってるんですよ。これは初対面の人にはできなくて
そうですね
だから、まあ、ある程度その勉強会の人たちは知り合いなんで、うん、そういう質問もできるかなと思ってて、うん、そこからまずとっかかりつけようかなと思ってて、その勉強会に参加してる、まあ、中枢メンバーの10人ぐらいをまず聞いていって、どんな風に仕事してるんですかと、何をその目標とか目的意識持ってやってはるのかなっていうのを聞いていこうかなと思ってて、でそれができれば、それが できて10人とか15人ぐらいのインタビュー そのある程度まとまりができれば次の展開できるなと思ってて、うん、僕らインタビューサイトやってますので、うん、で今までこんな人たちにやってもらいましたと、だからでその中の一人になってほしいんですと、んでその新しい人も呼べるとか知らない人にもインタビューできるかなと
思って、それあれじゃないですか、うん、方法としては、うん、呪術巻き、
うんうん、呪術巻き、
要はその10人言うじゃないですか、うん、10人インタビューするじゃないですか、うん、でその人から、うん、じゃあちょっと次、
う
ん、誰か紹介してもらえませんかって言ったら、
う
ん、
友達しようって
言う、全く知らない人よりもとっつきやすいじゃないですか、
うんうん
うん、そういうのもあるんじゃないです
か、それは考えてますよ、
うん、やっぱり
もちろんやっぱその人の知り合いに、うん、取り上げてほしい、ちゃうな、どういう、まあ、いろいろね紹介の仕方され方はあると思うんですけど、この間こういう人にインタビュー受けて してもらって面白かったからちょっと受けてよっていう風にやってもらうのか、まあ、分からないですけど、まあ、やり方
だからまあ、うん、よくやる手段としては、うん、その人が尊敬する人を教えてもらう、
はいはいはい、
うんじゃあどんどんどんどんその人が尊敬する人で、そのまたその人が尊敬する人でっていう、
ほうほう、
いい方向にどんどんどんどん呪術巻き
されてい
く、
うん、
だから下手したら、うん、誰か紹介してくださいって言ったら、うん、正直どうでもよかったらどうでもいい人紹介されるかもしれないですけど、そこで分かんないですよ、
うん、
あるかもしれないな、別に、
ほう、
別に、
いやでもね、世の中そんな喋っていってどんなことを考えて仕事してるんですかって聞いたら、どうでもいい人そんないない
です、まあ、そうですけど、うんうん、どうでもいいっていうか、
あれですか、サワジエリカ的なやつってこと
別にその、まあ、自分と同じとか
知らない
同じような人を紹介されるよりも、うん、
尊敬される一歩上の人を紹介してもらった方が、うんうん、番組としては、うん、
ちょっとスケールアップしていくと、
そうそうそう、うん、もしかしたらとんでもないとこつながる可能性も、
ほんまそうなんですよ。っていうか最初の時点でまずもうすごいんですよ。
あ、そうなんですよ。
もう社長ばっかりやから、いろんなところに社長さんとか独立してやってはる人ばっかりやから、その時点でまずすごいんですよ。
そのすごいわ、うん、
だからまあその社長さんって社長さん同士つながりが結構できるので、まあ、他の社長さんも紹介してもらうというのはできるかなっていうのと、まあ、あとその勉強会で人手が不足してる時もあるし、少人数でやる時もいっぱいの時もあるんですけど、まあ、新しい人を呼んでくるっていうのも面白いんちゃうかなと、僕らがその恩返し的なことができるといいかなと思ってて、せっかく参加させてもらってたから、今はちょっと僕大阪おるからなかなかできないんですけど、そうで、そのサイトを作って誰に来てほしいか、見に来てほしいかっていうと、就活してる人に見てほしいんですよ。
はいはい、就
活するときにね、どんな風にどんな職業に就きたいのかは職業家でも就職家でも、相談に応じてくれるんですけど、働きたくないねんけどなんで働かなあかんのっていう質問には絶対答えてくれないんですよ。
あ、まあ、
何が面白くて働かなあかんねんみたいなこと、ダメなこと言ってる場合じゃないぞって言われるだけやと思うんですけど、でもそこの部分って重要で、でも誰も答えてくれへんって、それをいろんな人が教えてくれたら、いや僕はこういう部分が面白いからこうやって働いてるんですっていうのが集まっていけば、うん、まあ、ある程度聞いてくれるんちゃうかなと。なんでこの人はどんな時に迷ってその時どんな決断したのかみたいな。多分独立する人って社会に馴染めへんから独立するっていう人もおったりするんですよ、うん、その命令されるのが嫌やから自分で何でもやりたいという人が独立する人もおるし、うん、まあ、他にもその引きこもってられるから IT のね、 IT の会社やったら家で一人でできるから誰からも指図も受けずにできるとかね、まあ、それちょっとマイナス思考な感じですけど、うん、そういう場合もあるし、集団には向かへんけど命令する方は得意やと、命令とか指示したり状況判断して決断するのは得意やと、うん、いうのを生かそうと思って独立したという人もおるやろうし、他のパターンもあると思うんですよ。例えばリクルートみたいなでっかいところに勤めて、リクルートって独立志向の会社やから、うん、3年とか5年とかだったら独立せえへんのって逆に言われるみたいな会社があったりとかして、そういうのを知っていくと、まあ、最初の就職も重要やけど、その後どうするのっていうところも重要やったりするし、まあ、なんで働くのっていうところも、なんか重要やったりするので、そういうコンセプトでいこうかなと思ってる。
なんで働くの？
そう、結構でも思わないですか？
まあ、確かに
同じ働いてるのとか、お金がもらえたらそれでいいんかって言うとそうでもないし、
だって世の中ね、東南アジアとかなんとか民族とか別に
働いてない、
働いてないし生活のために漁してるだけやし、うん、それによって収入を得るわけでもなく、うん、自分の食べたいもんとか必要な分だけ取ってきて、うん、それで生活してるから、うん、別にまあいらんちゃいらんけども、うん、この日本っていう世界で生きていくには、うん、お金も必要やし、
そうそう、でもいろんな方、そうやな、高度経済成長期やったら働き方ってそんな種類ないんですよ、うん、どっかのでかいところに勤めて、もうそれで、年功序列で勝手に位が上がっていくから、で何ですか、終身雇用やったりするので、そのジジイになるまで働いとけば年金もらえて、年金も安定じゃないですか、ね、っていう暮らし方があったと思うし、会社の方も会社に入った限りはもううちの家族同然ですよと、でみんなで旅行、家族旅行みたいな感じで社員旅行行ったりとか、 ね、福利厚生もちゃんとしててっていう時代やったと思うんですけど、今ちゃうじゃないですか。その能力ないやつを切って能力あるやつを入れてきてみたいなやったり、
年金も不安定です
ね、リストラもしたりとかね、で独立する人も増えてると、そうなった時に一つじゃないじゃないですか、働き方が、生き方も含めて、その多様性みたいなやつを僕自身も知りたいし、これ集めていったら結構価値あるなと思って
、
面白いからそれぞれ違うし、って思ってるんですよ。結構好きがないでしょ、
確かに。うん、
だからまあインターネットで公開するっていうのは手段の一つなんですけど、僕の考えでは、だからある程度集まれば本屋さん、出版社とか行って、こんな面白いものがあるんですけど、本にしてくれませんかみたいなこともできると思うし、
あれもそうですね、なんか掲示板を本にしたとか、
そうそう、あれはどっちからなんやろ、出版社の方から多分オファーがあって、
そう、出版社の人が見てこれ面白い本になるって言って、取り上げたと思いますけど、
でもまあそうじゃなくてこっちから行ってもいいじゃないですか。
全然それはね、
そうそう、だからそう、そういう部分で、まずその僕らの質問に答えてくれる人を探してるみたいな状態なんですけど、で、あとは、まあ、一旦まずウェブサイトにしようと思ってるんですけど、インターネットで見れるようにしようかなと思ってるんですけど、その形どうするかみたいなところがあって、そうやな、テキストで見るのと音声で聞くのとどっちがいいですか。
音声、
あのね、テキストの特性と音声の特性って違うじゃないですか。テキストはね、30分の喋りを10分で読めるぐらいの長さにできるんですよ、まとめて、はいとか別にいらんじゃないですか、はいっていうことを切れるじゃないですか、その分かりましたとか、いらん部分切ったりとかして短く圧縮できるし、人の文字を読む速さって喋る速さよりだいぶ速いので、短くパッと読めるんですよ。でしかも検索エンジンに引っかかるんで、文字があればそのヒットしやすくなるんですね。それがテキストのメリットなんですけど、音声のメリットはながらできるんですよ、
はい、
だから運転しながら、料理しながら、なんか 本読みながらは難しいかもしれないの、喋りはなんかしながらできるんですよ。手も目も口も開くから、ね、耳だけしか、あれなんでっていうのと、まあ、あと人柄が伝わるんですよ、音やと。その文字やとね、あの照れ隠しでちょっと笑ってるみたいなとこ伝わらないんですよ。
喋ってる口調とか真剣に話してるとか、
うん、
っていうのを、まあ、感情が入ってくるから、
ね、そうもう分からないですよ。そうで、まあ、それどっちのデメリットを言うと、テキストの場合はそうやな、何がデメリットやろうな、まあ、読まなあかんっていうことですよね。だから手も目も脳も塞がるんですよ。だテレビ見てるのとそんな変わらへんみたいな感じになっちゃうんですけど、音声の場合は何がデメリットなんやろな、クオリティがね担保できないんですよ。こんなんで撮ってるでしょ、 iPhone とかで撮ってるでしょ、雑音のあるとこで。そしたらこんなん聞いてられないんですよ、実際の人。そう、一応今のところは音声でやろうかなと思ってるんですね。なんか会議室とかあるじゃないですか、1000円2000円ぐらいで借りれて、1時間それぐらいで借りれて、でそこで録音すれば雑音もないし、時間も区切れるんです、1時間それで。
音楽して音声かテキスト、音声の方がやっぱりいい気は
それは
なぜですか。
やっぱりながらちゃう。
お
やっぱり僕自身あのトラックドライバーやってて、
うんうん、
仕事中とか運転してるから絶対見れないじゃないですか、
うんうん、
もうそれが音声聞こえてきたら
寝
れるし、
うんうん、僕が、ね、もしその仮にそのサイト作ったとしてなんかダウンロードできるようになったとしたら聞きます。
自分がさっき言ったみたいに自分が興味ある内容とか、
うん、
どうしたか聞くと思いますよ。
おーおーおーお
ー。でまあ、うん、ネットでアップするんであれば、
うん、
そのネットのあれがよく分かんないですけど、
そう
可能であれば、うん、動画とか
動画
でカメラを置いて、カメラを置いて、
うん、
それとかあの YouTube
ユースト
リームとか、
うん、
その人にカメラ向けながら、
うん、
しといたら、
あのね思ったんで、それも思ったんですよ。あの動画録画しておくっていうのも思ったし、音声撮るっていう方法も思ったし、喋りながらメモするっていう方法もあると思うんですけど、カメラ向けられるとね、人って喋りにくくなるんですよ。
あ
まあ、今例えば、ね、これ今録音やからまだマシですけど、うん、録画しますって結構きついですよ。ど
う
他にカメラって、
うん、
どうですかとか聞いて、
いやでも多分それは一般人だからであって、社長さんとかに多分そういうのに慣れてる。
そうなんですか。
結構だって要はその社長さんから話聞きたい人っていっぱいいるじゃないですか、
うんうん、
だから下手したら、うん、普通にカメラと撮影してるんでとか言う人も過去にいっぱいいたから、ね、うん、中にやっぱ慣れてない人いるかもしれないですよ、うんうん、やっぱりその社長っていうか自分人の上に立つ身分やったら、
うん、
でそのなんか会社の朝礼とか、
うん、
何百人かわからない、何十人
も前で
プレゼントが、
うん、
朝礼とか話するから、
うん、
別にそう見たらみんなカメラやったら1台ですけど、
うんうん、
朝礼とかだったら何百人か何十人か一斉に見れるわけじゃないですか、
うんうん、
その中で普通に話せるってことは別に、うん、普通に話せるとは思うんですよね。
あそれってでもやっぱ台本ないとダメでしょ。
台本、まあ、台本っていうよりも、
うん、
聞きたいことがあって箇条書きにしとるので、
うんうん、
で今日ちょっとこういう内容でとかあの、まあ、1週間前ぐらいに、
うんうん、
あの来週の件ですけどこういう内容ちょっと聞きたいんで、
うん、
でまあ1時間ぐらい時間見てるんで、
はい、
って言っといたら向こうもあこういうの聞きたいなで1時間やったら、
うん、
あ大体このぐらいでまとめたら終わるなっていうのは、うん、
それでも相当できる人やと思いますよ。
え、まあ、そうですけど、
うん、
いきなり当日バッと思って、うん、この質問してください1時間でっていうよりも1週間前にこの子も聞きたいん で、
まあ、
でちょっと1時間しか書いてないんで、
う
ん、って言ってた方が、うん、まだ、
まあ、まあそれは礼儀として、
まあ、情報
当たり前にやりますけど
当たり前やし、
うん、
聞きたい情報を全部聞けるじゃないですか。
ああ、はあ、
はい、いきなり、
うん、
当日行ってこの質問バンって投げつけても、
うん、
向こうが答えを持ってなかったら、
うん、
そこで時間潰れるんですか、うん、なので1時間って決まってるから、
うんうん、いやでもそうやな、まあ、そういう部分もあります、
うん、
けど喋ってる間にえそれって何っていうのが出てきたりするんですよ。
ああ、
うん、で僕そっちの方が面白いなと思って、何なんですかっていうの
まあまあ、
うん、それって何なんですかっていうところの方が面白いなと思ってて、うん、
だから、
うん、
まあ一人につきどのぐらい、うん、まあまだそれ何でこの仕事を始めたとかあるじゃないですか、
うんうん、
じゃあ一つの課題に対して10分、
うん、
絶対1時間やったら6、まあ、1時間ジャストやったら6分とかです
よ、うんうん、
から1個2個減らして5個4個にしといたら、
うん、ああなるほどね、
途中の隙間に
聞けるじゃないですか、時間があればこっち聞くけどみたいな、
うん、
その辺でも小手先というか慣れていったら
腕の問題
と思うんですよ。行くと思うんですよね。
ある程度ちょっと時間に余裕を最初から見といて、
うん、
きつきつ
リアリムを、うん、まあこれで終わっても残り10分ぐらいちょっと余裕あるやろみたいな見といたら、うんうん、なんか分かんなことあってもその10分使う、うんうん、
ナオスさんがもしこのお仕事サイト、お仕事インタビューサイトに僕が作りましたから、ね、どんなことを聞いてほしいとかあります？いろんな社長さんとかね、経営者の人とか、他の人も聞くこともあるかもしれないですけど、うん、仕事を働く人に聞きたいこと、
働く人に、うん、まあ、なんでこの仕事に就いたの、うん、とは当たり前だね、うん、あとやりがい、
やりがい、
うん、この仕事のやりがいって何ですかって多分仕事にやってる人に聞いても、うん、サラリーマンとか、うん、下手したら大学出て、うん、でまあ何十社っていう面接受けてたまたまそこに受かったら入ってくるって多い人じゃないですか、うんうん、でも社長さんってやっぱその仕事に何らかのやりがいとか持ってるからこそ自分で会社立ち上げて社長になるわけじゃないですか、うんうん、別に俺別にこれ嫌い仕事やけど社長やってるとかいないですよ。なかなかそれこそ年功序列でポンポンポンって言ったりするんですけども、自分で会社立ち上げるって相当ねこの仕事好きでやりがいがないとできない、うんうん、だからこの仕事なんで、まあ、初めてどういうやりがいがあってこんだけ続いてるんですか、うん、聞きたい。
おそれはどんな業種の人とか、
そうそうそう、あ、うん、
まあ、例えば社長じゃなくてもバイトの人でも僕はいいと思うん
です。あ、それもね、
なんでバイトでバイトなんですかみたいな、あんまね、あの聞き方によってもめっちゃ失礼やな、
ね、別に要するにフリーターとか、うん、なんでフリーターなんですかって言うても、うん、外見はフリーターやけど、うん、実は僕音楽の道すごいやりたくて、夜日曜日どこどこの駅前で、うん、あの路上ライブやってて、うん、そのお金を足して今フリーターでしてるんですよっていう人もいるわけです、うんうん、そのまま、うん、バイトでもフリーターでもそれこそニートでも、うん、あえてなんでニートなんですか、
それは聞きたいわ。聞きたいですよね。
そう、なんでニートなんですか、うん、いや別に仕事も勉強もしたくない、うん、じゃあ今何やりたいんですか、うん、
普段何してるんですかみたいな、
そうそう、じゃあ何もなんかやりたいことないんですか。
あんま責めたらあかんけど、
そうそうそう、うん、多分、うん、
一番面白い
ことしたら、その社長さんから見たら、うん、そういうニートかフリーターの声からが、うん、その何かしら商売にヒントになることが出てくるかもしれない、
うんうんうん、
だって普段接しないもんね、うんうん、社長とニートフリーターって、うんうん、
そうですね、そうそうそう、その人が実はあの通販でカレーめっちゃ買ってるみたいな、
そう、わしの商品めっちゃ買ってるやんみたいな、みたいな、そうそうそう、あとはまあそのニートの人がすごい考えを持ってても、うんうん、やる手段がないから、うんうんうん、もう頭の中のものでしかない、うん、でもそれがそういう関係の社長さんの耳に届いたら、うん、一緒にやらへんかっていうことになら
ん、うん、そうそう、そういう、まあ、そこまでできたらめっちゃすごいけど、
めっちゃすごいですよ確かに。
でもちょっとしたつながりみたいなのはできるかなと思ってて、うん、そのまあ、例えば一番簡単っていうかハードル低いのはその今勉強会で参加させてもらってるその勉強会に来てもらう、うん、これが一番簡単にすぐできる方法かなと。お金もかからへんし、ね、参加費1000円とかでできるのでそういう方法があるかなと思ってます。まあ、だからもうちょっとレベル高くしていったらその人がやってるなんか仕事と誰かがやってる仕事をつなげてなんか新しいことできるみたいな風になったら最高っ
すね。
めっちゃすごいっすね。そんなことできたら
それこそ一種格闘みたいなやつ、うん、
そんなん僕お金もらってやりたいわけ。コンサルしてるやんみたいな、うん、なんかすごいわ。やっぱ話してみたらなんか整理できますね、うん、いや僕は整理したかったんですけど、
ね、今何聞いてるやりがいとかなんでこの仕事始めたんですか、うんうん、あとなんか特殊な仕事やとか、うん、なんでこの仕事を見つけたんですか、
うんうんうん、
やりたい仕事とかじゃなくて、こんだけ世の中仕事が溢れてて、あんまりメジャーじゃないマニアックな仕事をやってる人は、どっからその仕事を見つけたんですか、
なんかね、この間本でね、見つけたんですよ。23人の仕事、ちょっと正確なタイトル忘れましたけど、仕事を働くマニアックな仕事をしてる人たちにインタビューしたやつがあったんですよ。 AV のモザイク消しっていうのがあって聞きたいんですよ。
めっちゃ聞きたい。
なんでそんななったんみたいな。
いや確かに、なんかあの月刊なんちゃらとかいう本の後ろとかに何年か前にモザイク消すかリモコンとか載ってたけど、載ってたでしょ。
そう、もう何モザイク消し、
モザイク消しってなんかテレビに接続して、あのスティックをビーって動かしたらその辺でモザイク落ちて
たんですよ。ありへんわみたいな。
そうそうそう、
あ、モザイク、ごめんなさい、モザイク消しが仕事じゃなくてモザイクつけが仕事。
つけが仕事、
ああ。結構つける仕事。
すげえよ。ケツやったらこれ捕まります
ね。危ない危ない。あとはこれ、探偵ナイトスクープでね、小枝の桂小枝のパラダイスあるじゃないですか。
あれね。
あれめっちゃおもろいじゃないですか。
そう、面白いね。
なんか。寂れた公園みたいなところを経営してるおっちゃんたち、あの人らの話めっちゃおもろいでしょ。
確かにめっちゃ面白い。
なんかこう
独特な感じ
で、ほら出来たてのたこ焼き屋でって出してきて、え、これ何でそうっつって、あの冷凍してあるやつっつって、1年前からみたいな。
そうそう、見た見た見た、宿ったなと思って。
そういうのね。
まあでも、それが究極かもしれない。そのサービス業とっても、
いや、ああいうのめっちゃおもろいから、そういうのも聞きたいし、まあ公務員の人のね、なんかなんでその昔は公務員って仕事はちょっと嫌われてたし、なりたくない仕事やって言われてたけど、今めっちゃなりたいっていう人いっぱいおるじゃないですか。でそれで今ずっと前からやったらどう思いますかみたいな聞いてみたしね。
あとは社長さんに聞きたいのは、今の仕事の最終形態って何ですか。
おうおうおう、
目標があってたどり着くわけです、今の目標って何ですか、でその目標を達成できたら、最終的にはどこまで上り詰めるつもりなんですかみたいな、要はその、まあ、飲食業界やってる人だったら、日本一になるって、もし日本一ってそこまで達成できたら、次何になるんですか、世界一、世界一達成できたら、次何になるんですか、
もう宇宙はないしな。
そうそうそうそう。世界一達成できたらもうええやんって思うじゃないですか。でもまたそこに、
まあ自然食のなんかこうオーガニックなやつ極めてみるとかね。
そうそうそう。ルールある
からね。飢餓に苦しんでる国助けるとかね。そういう方向になっていくんじゃないですか。ね。まああとその NPO の人とかね。不思議なモチベーションで、しかもなんかほんまに世界救うとか。本気で思ってる人がいるじゃないですか、まあ、多少はみんなちょっとずつは思ってると思うんですよ。なんか世界の苦しんでる人のためにちょっとだけ募金したいとかっていうのはあると思うけど、本気で助けに行くみたいな人がおって、そのモチベーションみたいなどこにあるんだよみたいな教えてほしかったりするし、
多分僕の考えですよ、僕が多分そういう立場なんですが、究極の接客業、サービス業、利益を求めずに相手が喜ぶなら何でもするじゃないです か。僕の性格っていうか考え方はそう、ホテルとか接客業ついてたけども、別に言ったらホテルで従業員やったらやっぱホテルの利益とか考えてもらえないですか、でも利益とか別にどうでもいいよ、言うんやったら、別にお客さんがちょっと空港まで送ってって言ったら、例えば送るし、ちょっとこういうとこ教えてほしいんやけどって言ったら、別に仕事サボって教えるしみたいな。でお客さんは喜ぶじゃないですか、あ、よかった、またここ来るわとか言ってくれるじゃないですか、で別にそれがまた来るわって、会社の利益になったとかじゃなくて、あ、次になってくれたんや、よかったやんそれでみたいな、
それが究極の
サービス、サービス業だと思うんですよ、
なんか思わぬところでいい言葉を聞きましたね。
だって そうですよ。利益を求めてたら限界ってあるじゃないですか、
うんうん、
もう利益いらんから、うん、利益いらんかったら別にじゃあ接客せんでいいのってわけじゃないですか、
うん
うん、ほんまに来たお客さん来たお客さんが喜んでその帰ってまた帰って、うん、あまだ君おった会いたかったわって言われたら、
うん、
変な話、うん、給料もらってなくてその人のことが嬉しい。
ああそれはそうですね、
うんうんうん、そうだろう。給料はもらいながらもずっとそういうことを考えて仕事をしてた、
うん、
多分そういう人の考え方はそうなんじゃないかな、
うんうん、そしたらあれですね、直さんも割と僕がやろうと思ってることはちょっと心の中でやりたいと思ってる、
こういうこと、
うん、
まあまあちょっと、
うん
こういうインタビューとね、
そうそうそう、
インタビューは、
ね、インタビュー その結構壁高いと思うんですけど、インタビューしたいんですけど言いに行くみたいな、うん、それってどうですか。誰かにインタビューしたいとか思います。
インタビューしたい人、
うん、
今一人いるのは、うん、インタビューしたいっていうよりも、
うん、
あのアビトレっていう会社があるアビリティトレーニング
、う
ん、そこの社長さんがいるんですけど、
うん、これ結構ね聞いてくれてる人がおるんでね名前あんま出すとやばい、やばくはないけど、うん、
まあその、うん、まあもともと塾をやってる人で、
うん、
でその、ね、
あさっき言ってたちゃうわ
ちゃうわ、
うん、あの
ねえ
あれアビリティのトレーニングってことですか。
まあ、それ会社名やアビトレが、
うん、
まあ、その何て言うか、まあ、言ったら悪く言い方したら人間を操る方法、悪く言うたらですよ、
うんうん、
それがね何かっていうカタカナのやつっていうのはあれコーチング、
コーチング
機能があります。
ああ、ありますよ、
うん、それを、まあ、うまいこと
コトラーのコーチング
そうやって操ってるわけじゃないけども、うん、子供たち の気持ちを高めて合格させるみたいな塾、うん、
はあはあはあはあ、
人間の欲望って、
うんうん、
まあ、食欲性欲とか
睡眠欲
いっぱいあるじゃないですか、
うん、
でも唯一叶えないのが自己の重要感らしいんです。
なんて
自己の重要
感、自己の従属感、
重要感ここまで言っていいか分かんないですけど、
何それ
自己の重要感っていうのは自分で唯一満たせない欲望なんです。
どういうこと、どんな欲望。
だから僕はこの世にとって必要なのかっていう、
ああ
それは極端な話ですよ、
究極の疑問ですよね、
うんうん、じゃなくて、
うん、
下手したら会社に勤めてますって、
うん、
まあ、営業に勤めてます、
うん、
営業の経理に勤めてます、
うん、
経理で毎日パソコンと向き合った方から言ってるけど、
うん、
本当に俺ってこの仕事にこの会社に必要なんだ
よ、うん、他の人でもできるやんみたいな、
そう、う
ん、
それが唯一満たせない欲望らしいです。自分では他の、まあ、性欲とか食欲とか食べたりしたら満たされるわけです、
うんうんうん、
でもその自己の重要感っていうのは自分に唯一満たせない欲望なんです、う
ん
うん、でもそれを満たすことによって、
うん、
その人のあの
能力、
ポテンシャルが上がっていくんです、
はあはあ、
だから、まあ、社長さんとか多分知ってる人は知ってるの、社長さん、
うん、
経理の人で、うん、営業の人やったら、
うん、
営業回って「あ、君のところの商品紹介してくれてよかったよあれ」って言ったら
「うん、
あ、俺契約に立ってんねや」
うんうんうん、
でも経理の人って、
うん、
パソコンバタバタ打って、
うん、
ずっと毎日
褒められることはないんだよあんまり
でもそのアビトレの社長さんっていうのは、
うん、
その、まあ出勤前、出勤してきた後に、
うん、
大概一番最初に出勤した、
うん、
で、経理のとこに、
うん、
今日もありがとう、
うん、
君たちのおかげでこの仕事を成り立って、この会社に成り立ってるのよって紙を一つ置いたりとか、
うん、
いたら声かけたりとか、
うん、
じゃあ、誰からも相手にされなかった、
うん、
経理のときに、
うん、
あ、私この会社で重要とされてるんだよって、そこで重要感が満足する
ん
だ、
うん、
満たされる、
うん、なんかそれ松下幸之助もそんなことやってませんでした。
あ、そうです。
トイレの掃除のおばさんに、まあ、電球磨いたりで電球をね鏡の周りとかそんな吹いてて、ね、何の意味があるかようわからんみたいなことをボソッと言ったらしい、
うん、
社長にようわからんけど、でそしたら、いや、あのあなたのおかげで気持ちよくトイレも行けるし、
うん、
こうトイレ気持ちよく行けるってすごいことなんですよ、うん、っていうと、そしたらあそれは社長がそう言うやったらそうやなちょっとやっとこうちゃんとみたいな、うん、仕事しようみたいな、
うん、でももしかしたら松下幸之助さんは、うん、まあトイレきれいにするのもあるけども、うん、トイレってやっぱ会社とか職場とかの鏡じゃないですか、うん、どんだけきれいなフランス料理屋行ってもトイレ汚かったら印象下がるんです
。最悪ですねそれは。
だから、うん、そのやっぱ松下っていう大会社で、うん、要するに営業とかでいろんな人が、うん、その中で、うん、やっぱ営業とか回ってとか接客業一回にしてる人って、うん、そういうの聞くじゃないですか、うん、トイレがきれいか汚いかでその会社決まる、うんうんうん、でそういうのも、うん、直接言わずに褒めながら、
そうそうそう、
うまいことやるみたいな、
ね、みんな見てんねんぞみたいな、
そうそうそう、とうまいことをやる、
すごい綺麗にしてくれてほんま使いやすいわみたいな感じで言ってみたい
な、その人の話を一回聞いてみたいな、あ
そういいな、ちょっと聞いてみてくださいよ。
え
無理なんですか。
だから そういうのを、うん、つながりで、うん、ちょっと、うん、見たら、
いや一旦ね僕がそのサイトで集めるじゃないですか、うん、集めてきてこんなんやってますよって言ってからやったらいけますよ。
俺が、うん、
いやだって友達なんです
よ。アポもなんもないねんで。
いやいや アポしてるんですよ。あもちろんアポしてアポする前に、うん、あのこんな風なサイトやっててここのうちの一人になってほしいんですみたいな感じで、うん、まあ、メールなり僕一番いいなと思ったら直筆で手紙書くのが一番いいな、
まあ、それが一番です
よ、うん、で手紙書いて送って、まあ、メールで返してくださいみたいな分からんけど、うん、
あとは、うん、まあ、そういう有名とか、うん、まあ、あの千年実業家っていう、うん、じゃなくて、うん、あの東大阪とかの、うん、中小企業の社長さんとかの話
を覚えて、面白いでしょうね。あの実は NASA に、
そうそう、実はうちの商品 NASA で使ってるんですよ。日本でうちだけ作ってるのうちだけですよ、うんうん、やっぱそのプライドとか、うん、その何かしらがある、うんうん、それでも下手したら、うん、それを聞いて、うん、宇宙に憧れてるけどもさすがに NASA には手届かへん、でもこの職場についてはな NASA に関係する仕事ができるよみたいな、
分かるそれ、
うん、で、うん、その仕事をしたら、うん、宇宙好きやって、うん、俺ちょっと実は NASA と関係のある仕事してんねん。
まあ近いといえば近いけど、
そうそうそうそう、
めっちゃ遠いといえばめっちゃ遠い、
そうそうそうそう、でもそれで満たされる人もいるわけだよ。
花店っていう駅降りてないみたいな。
そうそうそう。でも、うん、あれ作ってんのうちだけやろ、うん、みたいな。
うん、なんかいけるな、面白いですね。
あとは
やっぱおもろいでしょ。う
ん、あとは、ね、ハードロック工業。
え？
ハードロック工業。
工業？
ハードロック工業っていうネジの会社。
ほうほう。
絶対緩まないネジ作ってるんです。
なんかそれテレビで見たような気がする。
それは
橋のなんか
橋とか新幹線とかの部品とかで使われてて、うん、新幹線って高速で走るから振動があるんですけど、うん、普通のネジやったら振動で緩み始めるんですから、
はいはいはい、
でもそれでも絶対緩まないネジを作ってるんです、うん、すっごい信用が置かれてる、うん、そこの社長さんとかにもちょっといろいろ話聞いてみたい、
聞いてみたい。それ知り合いなんですか。
いやテレビで何回も取り上げてるんですよ。会社の中に、うん、鉄道模型が走ってて、それも普通 のちっちゃい N ゲージとかになって、うん、リアルに人が乗れて、
あ、O ゲージ、
O ゲージ、あのなんかどっかのイベントとかで子供が乗ってるような、
はいはいはいはい、
あんなのが車内を走ってる、うん、
それ社長乗ってるんでしょ。
そう、う
ん、
めっちゃ楽しそうじゃないですか。
やってるなー言うて、お前らやってるかってピーポーって、
そうめっちゃ楽しそうじゃないですか。
楽しそう。社長みたいな。
多分子供社長のモチベーションだよ。多分何聞きたいっていうよりも、まあまあある程度の質問を調べて、やっぱり話してる間にこの質問聞きたいとか、
うん、うん、出てくるでしょ。
めっちゃ出てくるんで、
いや例えばその社長が乗ってるねその模型ね、うん、誰が作ったかと聞いてみたら実はものすごい全国一のモデラーが作ってると。
おお、海洋堂とかな、
ね、分からへんけどそのテレビチャンピオンに出るようなすごい人が作ってると。でじゃあその人を紹介してくださいと、できるじゃないですか。
次ね、
これなんか小さいテレビ局ですよね。
そう
なんかね、
FM ラジオ
作ってもいいと思ってるんですよ、うん、全然お金があればね、うん、
でも、無線使ってるから、うん、許可いるでしょ、うん、ラジオ局許可いる。
ラジオ局はきついと思いますよ、放送局の許可はもらわなくて。だからみんなユーストとかやるんですよ、うん、すごいな。でも毎回でもすごいクオリティを保つっていうのは結構きついことだと思うんですよね。
それは難しい、うん、なんでまあすっごい真面目な路線走ってて、うん、急に、うん、みたいな業種に移るとか、
うんうん、
こんだけ真面目やったのにそこ行くみたいな、うん、でちょっとそこで一旦落として、うん、またちょっと真面目な路線に走って、
うんうんうん、
一回ちょっとその休憩ポイントみたいなことが多分しんどい、
はいはい、それはそうですね、うん、さっき の, あ の, その駅前でね手品やってるおっちゃんとかおったんですけど、うん、そんなおっちゃんとかも面白そうじゃないですか。
ああ、ね、
なんかあと似顔絵描いてる人とかね、
あとたまになんか日本中自転車で走ってますみたいな、
そういう人も思うんですよね。
なんで走ってるんですか、うん、この前仕事中に、
うん、
バイパスあるんです
よ、はいはい、
ケジバイパスの下の、うん、何号線かな、走ってたらミニカーで日本一周って言われて、
はあ、
普通に一人乗りの、うん、なんかプラモデルみたいなミニカーで、
はいはい、
国道を走ってるんです
よ。あれミニカーってどんな認可になるんですか。軽自動車、
軽自動車、
あそうなんですか。
軽車両、軽車両、
あ軽車両、
そうそうそう、
軽車両って何、
今ナンバーがいるんですよ。
軽車両ってどんな
自転車関係、
そうなんや、原動機付きの
自転車、
そうそうそう、じゃあ原付き、
原付きかな多分そうなのかな。
でも四輪なわけですよ。軽車両って言ったら馬車とか人力車みたいなやつ、軽車両でしょ、う
ん、あ馬車とか聞いたら、うん、たまに街中で普通に馬に乗って生活する人いるじゃん。
いるらしいですね。
そうそう、
北海道とかは
多いらしい。北海道とか見て普通にこういう街中で馬で生活、うん、馬を交通手段としてる人がいるらしい。
ほんまにおるんですかそんな。
いるんよ、
トゥクトゥクはおるんです
か。トゥクトゥクは宇治で見ました。びっくりしたけど。
それは聞きたい。
二度見したけど、トゥクトゥク、トゥクトゥクみたいな。
うん、見てるわ、あんまり盛り上がったな、
うん、だから逆に尊敬する人よりも、
うん、
尊敬する人もそうだけど、
うん、
その社長さんに今度インタビューを誰かしようと思うんですけど、
うん、
どんな人にしてもらいたいですか、インタビューしたいですかっていうのもありかも。
ということ
に要するに社長さんからしたら、
うん、
それこそ社長さん、今度また違う人をインタビューしようと思うんですけど、
うん、
どういう業種の人がいいですかね、うん、聞いてみて、
うん、
ニートとかっていうのも出てくるかもしれないです、
はあはあはあ、
うん、でフリーターとか、
うん、
だから、
うん、
そこでまた、
うん、ちょっと
社長さんが知りたい情報を手に入れることができる。
あーなるほどね、社長が直接インタビューするわけじゃないけど、
そう社長めっちゃ忙しいよ、ね、じゃあ代わりに僕がちょっと話聞いてきますんでみたいな。大雑把にニートとかフリーターとか、
うんうんうん、
でフリーターの中でもどういう将来何かを目指してるフリーターが、うん、全く何も希望もないフリーターなのか、
うんうん、まあ何人かね知り合うから聞いてみて。フリーターいますよ、
う
ん、
そうそう、だから
だって僕フリーターやったもん、
うん、だからうまいことって言ったらある種の、
うん、
あの社長さんの情報収集のタイプみたいな、
うん、
っていうのもまあありでしょうね。ただ僕の目的は就職に迷える人たちに伝えるのが目標
で、
そこはずれたらあかん、うん、ダメなんですよ。まあ、あのいろんなのが集まってきてね、どんな人が見に来るかっていうのを集めていったら全然違う世代の人が見てたみたいな話になってくるとちょっと変わってきますけど、基本的にはそのインタビューを受ける人がお客さんじゃなくて聞いてくれる人がお客さんなので、そこはブレへんようにしようかなっていうのは思ってる。
そうなると間違ってるな今のテーマ。
いや、まあ内輪で盛り上がるっていうのも、ね、あのおもろいとは思うんですけど、まあでも最初の段階はその勉強会に僕は参加させてもらって感謝してるんで、そこに対して恩返ししたいなっていうのはあるんですよ。でその懇親会とか勉強会とかやるんですけど、その深いところまでなかなか話できひんかったりするんで、深い話を一人ずつ聞いていきたいなっていうのがあって、そこの部分でそれは恩返しになるかなと思って、何考えてやってはるや
ろみ
た
いな。
ただまあ僕もなかなか東京では行けへんので、その相方の人に聞いてもらうのがまずはメインになると思うんですけど、
まあ、別に東京の社長じゃなくて、うん、大阪にもいっぱい
いますね、
うん、大阪の社長さんの方が、うん、とっぴな発言、
うん
うんうん、考えを持ってる人とか、うん、多いかも。
まあ、だから来てくれる人が増えれば増えるほどその会社にとっても宣伝になるし、そこで宣伝することによって何かイベント立ち上げたりとかできるやろうから、何か勉強会やりますみたいなのもできるやろ
う
し、
うん、
思うやかなと思って、そんな感じです。そろそろ終わります。結構話しますね。
何分くらい
ですか？ 47 分。
1時間番組。
うまっすね。めっちゃ盛り上がったな。
だいぶ脱線したけど。でも脱線多い。ちゃんと元のルートに戻れば
よ。戻るんで大丈夫です。まあそんなわけで、一応直人さんの考えも分かったし、欲も深まったんで、よかったと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、多分ねこれ公開 8月なんかなん
ですよ。2ヶ月先
今めっちゃストックがあるんですよ。
そんな
あるんですよだから、ね、多分8月になると思うんですよ、はい、まあ、お楽しみにまたお知らせしますんで、はい、CM も作っとかんといけないですね。